ひがもゆのゲーム動向2022でしょう。どうも、異世界に行ってないおじさんのひがもゆです。どうもお願いいたします。はい、こちらですね、熱文字で定期的にやってますゲーム動向と言いましてですね、1年間のゲームのお話だとか、こんなゲームが来ますよっていう話をするやつでございましてですね、はい、まあ、この中でなかなかできなかったんですが、久々に今回復活いたします。僕も足止くんのようにこう一人喋りができればいいんですけども、ちょっと無理なタイプなので、素晴らしいゲストに来ていただきました。では、自己紹介をどうぞ。
はい、黒井の野崎です。よろしくお願いします。
野崎さん、よろしくどうも。よ、大田プロのエルフさん。
待ってましたよ、皆さん。
そう言っていただくのはね、野崎さんだけなんですよ。本当に。
そんなことない。
本当に。
みんな待ってましたよ、本当に。
いやー、よろしくお願いします。
お願いします。
野崎さん、最近はね、まあ、この、熱文字の方では、まあ、ときメモの方がありますけども、いや、いっぱい一前は、ゲーム実況の動画をたくさん見られてるってことですけど、
はい、
最近、どういったゲームの動画を見てます？
いや、圧倒的にスプラトゥーンですね。
あ、そう！
スプラトゥーン3はもう、みんなやってません？
みんなやってる。みんなやってますよ。
みんなやって、なんか、この人もやるんだってぐらい、全実況主がやってるというか。
そうそうそうそう。
し、あと普段ゲーム実況やらない方も、スプラトゥーンでゲーム実況やってるみたいなこと
が。あ、そうなんだね。
結構見受けられる。
はいはい。
まあ、でも完全見る線ですけど。
見る線。あ、でも、スプラトゥーン自体は、プレイは？
いや、ないんですよ。
あ、ワンもツーも？
ワンもツーもない。
そう、
も
ともとお家にゲーム機がなかったんだもんね。
ずっとなかったので、うんうん、あ、そういうゲームがあるっていうのと、あとデザイン、
はいはい、
プロデューサーさんが集まりの方と一緒なんでしたっけ、うんうんうん、だからキャラデザがとにかく可愛くて、
そう、イカちゃんたち可愛いよね。
可愛いと思って、それは知ってたんですけど、だからもう、本当ゲーム実況のおかげで、
はいはい、
ヒトラーってこんな面白いんだなと思って。
いや、でもなんかあれって、めちゃめちゃスキルが試されるゲームで、
うん、
ね、陣取りゲームで床とかを、どんどんまあ、ペンキインクで塗っていくってやつなんですけど、もともと FPS っていうね、うん、こう、まあ、海外だとやっぱりね、こう、必ずヘッドショットって言いまして、脳天をね、打つような、もう国井さんみたいな人ばっかりが、世界中にいて、すげえ殺伐としてるわけですよ。あと、APEX とかってあるんだけど、どっちかってこう、なんていうんですかね、こう、子供とかにはちょっと手がね、
うん、
伸ばしにくいのも、任天堂さんが可愛らしい、イカちゃんのキャラクターで、あとね、インクなんで人が知らないっていう。
いや、ほんと、あれはいい。ポケモンと一緒ですね。気絶するだけ、死なないっていう、
ね、
はい。
優しい世界、ね。と思いきやですよ、野崎さん。
え、なんですか？
実は、あれって、まあ、対戦ゲームじゃないですか。
あ、そうですね。戦う。
僕も、そう思ってたんですよ、うん。で、僕も一応ゲーム実況やってるんで、うん、始めようとしたら、
はい、
僕の、まあ一応少ないながらもですね、ゲーム、ヒガゲームのファンの方がいたときに、ヒ、う、ガ、ん、そんな甘いもんじゃないぞと。スプラトゥーン舐めんなよと。いや、本当に言われるの。何すか何すかって言ったら、一番小学生が怖いかなと。
キッズだ。
キッズが。
キッズがもうブイブイ言わせて。
言わせてるらしいんですよ。
いや、怖い怖い怖い。
で、キッズだからマナーもクソもないらしいんですよ、もう。で、自分が負けてたら、平気でネット切ったりとかするから、途中でええみたいなことが。
対戦ゲームで切断が一番ダメ。
ですよね。
何がダメって切断。
切断、脳切断ですよ、本当にもう。
本当に。
僕もやってたの何度も何度も今時点でありますからね。プラス3でも。
いや、もう、まあ、回転落ちもありますけどね、間違えて落ち
た。ああ、そういうところもね、一応、ね、出たばっかなんで、一応そういう不具合もあるらしいんですけど、
うん、
絶対ね、こう、小学生切ってるわって思うとか、何度も、あったりしますんでね。
ちょっと、そこら辺ね、なんか、うまいことになればいいですけどね。
いいと思ってますけどもですね。まあ、そんなのありつつですね、私、ちょっと今回先にまず話したいのがですね、
はいはいはい、
あるイベントに行ってきましてですね。
イベント、はい。
はい。東京ゲームショ
ー。
いやー、これ。
もうやっと開催されましたね。
そうなんですよ、こう。
2022になって、ようやく。
だから2年間、うんうん、やってなかったんですよ。やってなくて、いわゆるその動画配信だとかにやってて、
う
ん
う
ん、本当に、
うね、
もう丸3年ぶりの開催で。
うわー、もう、やってなかったんだ。
でですね、今日行ってきた話をするんですよ。最近ちょっと、はい、まあ、あんまり知らない人もいると思うんで、うん、ゲームショーの歴史を軽くですね、
ああ、嬉しい。
と思ってるんですけど、
知りたいです、私
も。実はですね、ゲームショーの方で、結構その、最新ゲームに展示とか、うんうん、そういうその、ゲームに関係するグッズの販売もあるんですけども、すごい隅っこの方で、実はですね、はい、こう展示物もやってたりするんですよ。で、パネルでゲームの歴史とかをやってたりするんですね。そう、ほんと文化祭、もう派手なね、こうイケイケのそういうバイトのメイドが集まるようなところに人いますけど、いわゆるなんていうかのこう、リサーチする部活とかの、そういった展示歴史部の部とかね、言うじゃないですか。
言いますね。
全然人が集まらないんですよ。
もったいない。
もったいない。でも意外にそこは楽しくて、うん、で、それ今回あったのがですね、こちらなんですけども、ちょっとまあ、まあ、皆さんには見えませんけどもですね。
ライドショー
だ
ね。
はい。ちょっとゲームショーの歴史を紹介してるっていうのがありまして、この、東京協調ゲームショー2022ゲーム歴史博物館っていうのがあってですね。
なんで黒入ってる白抜きってこと
しかも、もっとね、ゲームショー主役なんだから、もうドーンってしていいのに、じゃあもう最新ゲームとかどうぞ、コンパニオンさんどうぞみたいな感じになってて、すごい隅っこでやってて、人が集まってないところで、なんですけども、非常にこれが楽しくてですね、ちなみに、野崎さん、ちなみに、ゲームショーがいつから始まったかって知ってました？
でも、そんなに、2000年代ぐらいかな。
と思うでしょ、うん、いや、ちょっと前からなんですよ。惜しいでも惜しいですよ。始まったのがですね、はい、こちらの、なんと1996年から始まってるんですよ。ゲームショーって。僕も実は知らなくて、
はいはいはいはい。
あ、そんな前からなんだっていうですね。
もう
6年前ですよ。
26年前
?26年前、野崎さん何やってました？もう芸人やってた？まだ、まだでしょ全然まだでしょ
?10 歳ぐらい。
ああその時にも
だってでもその時ってゲーム機そんな
そうそうそう何のゲーム機かもいまいちピンとこないでしょ、うん、でこの展示が素晴らしいのが、
はい、
96年どんな年だったというのをトピックとかもやってましてですね、はいはいはい、ちょっと紹介させていただきますとですね、はい、その年はマリオカード 64、スーパーマリオ64、パラッパラッパー鉄拳2、バイオハザード1の時代なんですよ。
いやもう
ね、それだけでも、やっぱ26年で経ってるねって。
本当ですね。
思うじゃないですか。
バイオ 1?
そう。そうそうそうなの。バイオ1なの。
てか64なんですね。
そう、64。鉄拳2も出た年で。そうなの、その時ね、アトランティックオリンピックが、アトランティックオリンピックが開催されたって言えてませんけど。そうなんですよ。でですね。8月22日、うん、夏休みやってたらしいんですね。
うん、まあ本当になんかみんなで来てねって感じだったんです
よ
ね。
そう
ね。
その時はまだ出店も87社で、来場者数が10万人
くらいだったんですよ。まあでももう。
そうそうそう。で、そういう感じで、やっとプレイステとセガスターンがね、始ま、出たみたいなぐらいの年にから始まってるんですよ。
プレス、セガサタン
って。そうそうそうそう。で、そっから26年なの。まあ、全部紹介するとあれなんで、
うん、
この年みたいとかなんかあります？
なんだろう。
ちょっと、じゃあ、なんかしたらいきますね。
そうですね。
で、97年になったりすると、ファイナルファンタジー7の年です。
もう。
で、この時はなんとですね、年に2回、
え？
コミケ状態なんですよ。あ、そうなんだと思って。
夏冬みたいな。
そうそうそう。僕も当時はまだ沖縄にいますから。
あ、まだ沖縄、うん、
全然全然、まだ。僕もお笑い始めてまだ3年目ぐらいですよ、まだ。当時。僕2000年から来てるから。
じゃあまだ、3年は。
3年沖縄にいる時代で、4月と9月の春秋開催で、ちょっとコミケからちょっとずらしてる感じに。
なるほどね。
やってたらしいんですね。
動きやすい時期にやってくれたんですね。
そうそう。で、ちなみに97年はファイナルファンタジー7の発売された年なんですけども、
はい、
一応そのゲームの対象的な感じのも発表したんですね、この年から。で、それの対象がですね、96年がなんと、セガスターの桜大戦1。分、はい、
かってらっしゃる。
波いるゲームを差し置いて。桜1ですよ。
いや、しかもセガスターという。
でもきっと友達ぐらいじゃないかなって思っちゃうんですよね。皆さんこんばんは、比嘉もえるです。番組の途中ですが、実
実はこの後あまりに盛り上がりすぎまして、2016年から2021年まで1時間半喋ってしまうというハプニングが発生いたしました。今回のゲーム動向2022という趣旨から外れてしまいますため、大変残念ではございますが、このくだりバッサリカットさせていただきます。野崎さん、本当に申し訳ございません。こちらまた別の機会に、発表させていただきます。では引き続きゲーム動向2022東京ゲームショー編お聞きください。
まあ、後半戦は、さらっとなっちゃいますが、皆さん、どうも、日が燃えでございます。よろしくお願いします。
黒柳の野崎です。よろしくお願いします。
黒柳の岡本です。お願いします。
本来こちらが本編だったんですけども、枕が長くなっちゃってですね。でもまあ、その、熱は伝わった気がいたします。はい。で、そんな、今回は、やっと2022になるわけでございますがですね。非常に私楽しくてですね、はい、今回ですね、ゲームショー行ってきて、いろいろ写真も、どっちかに軽くご案内させていただこうと思うんですけどもですね、皆さんゲームショー行ったことはない、ね、
ないです。
そう、多分実態もわかんないと思うんですよ、うん。で、何が楽しいのかってよく言われるんですけど、うん、空気感が楽しいんですね。
いやー、そうですよ。
で、正直ゲームの CM も、うん、相当早く行かないと、もうすぐチケットとかも売り切れちゃなくなるんで、できないんですよ。なんで、ただ、行くと、いろいろグッズもらったり、イベントのトークショーを見たいっていうので十分楽しいんですけども、で、今回はですね、ゲームショーでちょっと私気になったものが何個かので、ピックアップさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、今年はですね、4日開催で、久々の、もう、で、まず3年ぶりの開催だったんでございますけども、ビジネスデーが2日、で、一般公開が2日だったんですよ。で、今回からちょっと初めての試みで、ビジネスデーの2日目、午後から一般の人も入れちゃうよっていうやったんですね。
ビジネスデイっていうのは何なんですか？
いわゆるその企業とかマスコミの人が来て、優先的にやっぱりの一般の方も来ちゃうともうゲームできないので、
プレスみたいな感じですね、
はい、うん、なんですけど実際はもうゲーム好きがですね、いろんなあの手この手を使ってパスもあって遊んでるだけなんですよ。
聞いておりますよ。
もうだから僕もそのビジネスデーの後半の午後だったんですが、みんな楽しそうにまあ遊んでましたよ、皆さん。でですね、非常にもし来年のような皆さん行ってほしいのが、うん、全然人数が違うんですね。で、ちょっとこちらの方、人数の方も私調べてきたんですけども、はい、9月17日の土曜日は 47,236 人入ったのに対して、はい、僕の入った、ビジネスデーの午後は 6,548 人で、
はい、全
然ですね、もう全然、約8分の1ぐらいしか、なんで、まあ、空いてる。
いや、本当ですね。
もうコロナとか、多分大丈夫じゃないかな、ぐらい、
人との感覚が空いてて。
以前何年か前のゲームショーだと、本当に、もう前歩くのも進めないぐらい、本当にもうコミケと同じぐらいのコミケだったんですが、全然でした。で、今年コミケでの、こんなサイズもいろいろやってまして、うん、当日券の販売は NG にして、まあ、お子さんも入場できないとか、いろいろやってもございました。だから、その、来場者数は、まあ、13万人と、まあ、以前とかがだいぶ低くなってはおりますが、まあ、できたことが素晴らしかったと思っておりますんで、はい。でですね、まあ、いろいろ歩き回ったんですけども、僕やったゲームを相当しました、はい、ストリートファイター6っていうのが、
すごい、グラフィック。
出たんですよ。
ストリートファイターですか？
そうなんですよ。
私たちのイメージじゃないよね。
竜がいない。
いますよ、竜。これですね。この右端のヒゲのおじさんが竜なんですよ。
年取ってる。
いや、これ
ゲームなのに、ね。いやもう。年取ったんですか、それとも、野生で鍛えすぎてこういうみたいになっちゃった。
多分ね、両方なんですよ。しかも、じゃあ、多分見たらびっくりしたと、すげえなんか太ってます。太ってるか、ガタイなんですけど、もうガタイがマッチョすぎて、もう弱酸化球みたいになってるんですよ、もう。
なんかもっと外国人の、なんか、僕みたいな、格闘家っていう体験ですよね。
なんか本当に熊みたいな、ザンギエフみたいな感じだったんですよ。いや、ザンギエフが被ってるぐらいな感じになってるんですよ。ただ、キャラ性能は一緒なんですけども、見た目が、それに対して、まだ、剣の方は、シュッとしてるんですよね。
うん、
家庭もあるし、幸せな人生もあるけど。
の？
竜はね、家も持たずに、ね、世界中歩き回って、ふらふらして、たりとかして。
いい BL ですから。
こちらたまたま、僕もまあ、その、日本2時ちょっとぐらいに行ったんですが、はい、唯一、私有権ができまして、あの、いいのがですね、15分間やりっぱなしなんですけども、うん、だいたいゲームショーの、いわゆるそういう、私有ゲームって、ムービーとか入るので、
あ
そんなに実際プレイする時間はなかったりとか、あと、チュートリアルもあるんですが、
そうですよね、
格闘ゲームいいのは、だいたいもう操作方法わかるじゃないですか、もう15分ずっとできるっていう。
嬉しい。
楽しかったんですけど、ですね、まあ、こういう感じで、まあ、中はこういった形ですね。
もう、
本当に、こう、たくさんの、ゲームもあるの、大好きなので、だから僕もできたと思うんですけども、やっぱその、ちょっと、時代が違うなと思ったのが、僕は PS5 版をやったんですけど、こういう感じで、キーボードもあって、いわゆる、パソコンでやる方も多いので、どっちがいいかって選べるんですよ。
すごい！
スチームで。そうなんですよ。もう今も同時に発売しますからね。ただ、PS とパソコンで対戦できるかはちょっとまあ、メーカーによって変わってくるので、ちょっとあれだったりするんですけども。
これって対戦もできたんですか？
あ、対戦もできます。で、対戦するか、ソロするかっていうのを選べたんですね、入り口で。でも対戦の方はもう、チケットがもうなくなってたんで、僕はソロプレイにしたんですけども、キャラクターもですね、もうそうかな、ちょっとスプラトゥーンの影響なのか、はい、やったらカラフルなんですよ。
へぇー。さっきリュウ全然カラフル。
いや、あれは違う。
いや、リュウはね、リュウですよ。
黒さん映画みたいにあれで出てくるわけじゃないですよ。
やっぱその時代だなって思うのが、新キャラクターとかが毎回出るんですけども、
その、
各外国、日本からしたら外国人キャラクターじゃないですか。うん、あれが、まんま本当に海外の人の造形なんですよ。だからそれで、チュンニーなんかが、可愛くなくなったってことで、ちょっと軽く炎上しちゃったんですけど。
そんなことない、
そんなことない。いやいや、あります
よ、ちょっ
と。かわいい。それがですね、
綺麗だよ、チュンリーは。
これが6のチュンリーなんですけど、これが原寸大の。
あー、でもなんかちょっと顔が変わっていく、目が変わりましたね、本当に。
そうなの、そうなの。ちょっともうアニメとかじゃないんですよ。
なんか、中国の方をアニメ化したらこうなるよね、みたいな。
いや、綺麗ですよ。私は好き。
で、僕も好きなので、実際その15分ずっとチュンニーでプレイしたんですけど、これ、まあ、このフィギュアよりもすごいのが、やっぱり、最新の CG なわけですよ。
そうですね。
最新の CG だと、女性の、まあ、女性の前で言うのはないですけど、お肌のコンディションもリアルにしてまして、チュンニーほくろがあるんですよ。で、そのほくろが、なんか点とかじゃなくて、うっすら膨らんでて、
顔も、
皮膚感のボコボコ感が出てるんですよ。
いや、
女性にそれいいのかなと思いつつも、そのキャラ、まあもちろん対戦中はちょっと引くのであれですが、キャラ選択画面の時の顔の造形がすごくて、もうそれもちょっと見ていただきたいぐらいすごいので、で、実はプレイ感覚は、まあ、いつもの卒、ストリートファイターなので、うん、まあすぐに、まあ私も新しく変わってはいますけども、うん、もうちょっとぜひやってほしい感じでございます。で、私も、まあ、こちら、ゲーム終わったら撮影コーナーがありましてですね、は
い、
その感じで僕も、新撮影と撮らせていただきまして。
意外と身長、ちっちゃくない？
僕よりもちょっとちっちゃいですね。ただね、太ももはね、半端なく
そこだ。いやー、私、そこが、私このチュンリーなんかで見たときに、
はい、
本当に足がしっかりしてる。
しっかりしてる。
そんなのに、もうね、太ももが太いの。格闘家の足よ。
だって蹴りよね。
蹴り蹴り。
いや、最高。
太もも太い女性って人気なのか、他にもですね、僕の好きなこの、ライザーのアトリエというゲームがあるんですが、そのキャラクターもですね、太ももがとんでもなく太かったです。なんか、ゲームショーにある、等身大フィギュア全部太ももが太いっていうですね、もっちりで。
いや、結構外国人の方って太ももっていうか、お尻が大きい人が
好きなんですかね。
好きなん
ですかね。
人が多いイメージがね、胸よりもお尻みたいな。
あるかもしれませんね。で、あとですね、まあ、こちらちょっとまあ、ちょっと岡本さん大丈夫じゃないですけど、スーチーパイっていうゲームがありまして、
はい、
これアイドル雀士スーチーパイっていうセガスターのゲームなんですけども、
まあ、
園田健一さんがデザインしてるキャラクターでございまして、まあ、脱衣麻雀でございます。
いやー、いいですね。はい、
それの、全シリーズを一箱にしましたよという、まあ、
すごい。
おじさんたちが喜ぶゲームなんですけども、これちょっとですね、なぜ今回紹介したかというと、うん、まあ、やっぱおじさんが買うゲームなので、
う
ん、値段高くしたいんですよ。
まあそう
ですね、で、高くするにはいろんなたくさん特典をつけるんですね。
うん、
で、もともとそういう商法があるんですけども、うん、 その特装版にはパスコードがつきますよ、
はいはいはい、
でさらに超特装版みたいなのがあって、あそれにはもう一個ゲームつきますよっていうふうにやってるんですが、お宅に昔から店舗である抱き枕っていう特典があるじゃないですか、この数値台もつくらしいんですよ、でも正直もう別に抱き枕今更もうそんなにもう飽きちゃってる部分もありますし、そもそも家に置けないじゃないですか、と思ったからですね、この数値台の抱き枕が新しい抱き枕でございまして、ちょっとあの画像を見を紹介いたしますけどもですね、これみゆりちゃんっていうあの女の子のキャラクターなんですけども、ちっちゃいんですよ。抱き枕にはちっちゃいんですよ。で、どういうことか、これは、普通の抱き枕じゃなくて、お姫様抱っこ抱き枕っていう。
あ、すごい、
両手で持つようなんですよ。
抱き
そう、抱きすぎちゃダメですよ。こう手でこう、そーっと、寝てるこの子を起こさないように、そーっとお姫様抱っこをするっていう、それ枕なのかって話で。枕にしちゃいけない出し物が、このみゆりちゃんっていう子はあの病弱の子でずっと入院してるんですよ。で、声がコオロギさとみさんなんですよ。
あ
そんな子にあなたをいやらしい気持ちを抱きますかっていう、お葬式試される、
確かに
新しすぎるですね、あの、男の下心を示すのを、この子を怪我しちゃいけないっていう、とんだ苦行の特典なんですけど、これはちょっと、新しいなと思っちゃいましたね。
っていいですね。
なんで？
いや、私は欲しくないけど、なんかその別のキャラクターとか普通になんか出したらみんな買ってさ、
まあ、写真とかね、
そうそうそう、抱いてっていうのもありだなっていうのは。
ちょっとこれあのまあ流行るかどうかはわかんないですけど、ちょっと非常に
斬新
だなと思ったグッズでございました。
枕です
らない、はいはい、ね、覚えていただければと思いますので、あとですね、まあこちらのゲームショーは毎回ちょっと変なイベントがあります。こちらがですね、あの温泉を VR で楽しめてる恋愛ゲームみたいなのがありましてですね、そのゲームの宣伝でなぜかコンパニオンさんをですね、
はい、
五円文房でずっと揺れるっていう、謎のこのありまして、じゃあ、東堂智さんという有名な、はい、あの、グラディアのやってる方なんですけども、うん、ずっとですね、この状態で、ただただ湯気が出てるだけっていうですね。
まあ、その、
写真撮影も OK なんですけど、あの、綺麗なお体のラインなのに、肩しか見えないっていうですね。まあ、鎖骨フェチにはたまらないんですけども、非常にやりますですね。あと面白かったのが、あの、ニトリさんが、なんとゲームショーに参加で、
あー
そういうことか。
そうです。
見た。
ゲーミングチェアにニトリが参加ということで。やっぱその、いろんなゲームの中で、ニトリの、やっぱり目立ちましたね、逆に。あとありましたのがですね、あの、こういった THQ という、あの、海外のゲームメーカーなんですけども、このプロレスのリングを実際にやりまして、プロレスを、
あ、目の前
で。ゲームショーで、はい、やってました。外国人選手もいえば日本の、今、女子プロレスがすごい流行ってるんですよ。
流行ってますね。
その選手も出たりとか非常に盛り上がっておりました。
すごい。
はい。で、あとですね、こちら、なんと、うん、います？
そう。集英社ゲーム。
集英社が、デカデカとスペース取っておりました。
へ、
う、ぇ、ん、で、集英社ゲームっていうのは今年発足されましてですね、はい、なんと、うん、そう、というかジャンプのキャラクターではなくて、オリジナルゲームを基本的に出すんですよ。で、結構もう去年ぐらいから動いてたんですけども、はい、その大手メーカーのそういう有名クリエイターじゃなくて新しいクリエイターを輩出するぞっていうことで、どっちかというとインディーゲームに近い形で、
なるほど、
はい、でその100億円あったら100億の超予算が高いゲームをするんじゃなくて1億のゲームを100本作ろうっていうのがコンセプトの主要者ゲームで、まだ始まったばっかなんで今後ではありますが、それ期待できますんで、
ちょ
っと覚えていただければと思います。本当はね、もっとね、チェーンソーマンのゲームとか出せばいいのに、そうじゃなくて、
ね、
やっぱりその、オリジナルゲームを作るっていうのが僕、すごいなと思いました。はい。でですね、で、今回一番の目玉がこちら、スチームデックというのがありまして、スチームはね、野崎さんもご存知と思いますが、はい、パソコンでできるゲームを、いわゆる持ち歩こうっていうのがスチームデックなんですよ。で、今回一番大きく目立つようにやってまして、超巨大のスチームデックをですね、天空にぶら下げましてですね、ちなみにこういった感じの、まあ、任天堂スイッチはそんなに大きさを感じるから、ちょっと大きいかなぐらいでございます。
画面が大きいですね。
で、こちらでいわゆる、パソコンの、まあ、いわゆる、エルデンリングとかそういうハイスペックなゲームも、ある程度はできちゃうってやつですね。もちろん、最高のやつとかはちょっとできないんですが、パソコンって、 グラフィックをちょっと落とすとかできるんですよ。うん、そういうのがこのクスチュームデックにできるので、
へ
ぇー。パソコンの何千本ってあるのができますよっていうのが売りでございます。はい。で、こちらですね、面白かったのがですね、はい、その、シールがあるんですけども、はい、普通のシールと違うのが、はい、普通はチケットを持って一人ずつ入れるんですよ。
はい、
でもここって、一気に30人ぐらいドアって入れるんですね。
はい、
で、何するんだと思ったら、うん、スチームデックが30台がバーって並んでまして、好きなのを取ってくださいと。で、取ったら、うん、なんかカフェのようなですね、ちょっと広いスペースがあって、皆さん思い思いにしてくださいっていう感じで、その15分間好きにしてくださいってやってきるんですよ。だから僕は初めてなんかの、人をダミにするクッション
に使われて。ああ、ありますね。何でしたっけ、ガンズじゃなくてなんだっけ、ヨギボ、
ヨギボ、ヨギボ、ヨギボ。初めてヨギボに使いましてですね。
どうでした、
猫最高でしたね。スチームデックの前にヨギボが最高でですね。ヨギボすげえなぁとね。
なんか海外のだってゲーム実況者さんとか、時々大きい画面の前にヨギボ何個も並べて、みんなそこでゲームやってるの、今は。
その要は寝っ転がりながらできますよっていうのを、で、それもその外から見えるんですけども、まあ、そういうプレゼンもしつつっていうところで、あ、これ面白いやり方だなと思って、
ね、
うん。しかもこのゲームの機能の中には、うん、何十個も入ってるんで、好きなゲームができるんですよ。
十分じゃ足りないよ。
足りない。もう本当に最高に楽しい体験をしてきましてですね、私も笑顔満点でやってまいりました。
ちょっと大きめですね。
ちょっと大きめなんですよ。でも、思ったよりは重くなかったですね。
うん、
ただですね、こちら、お値段が少々いたしまして、しかもパソコンなので、まあ、ちゃんと、3タイプ。
あ、
いわゆる iPhone と一緒ですね。64GB、256GB、512GB、ちょっと言いませんけど、あるんですよ。で、それぞれ値段を変えて、思い止めやすくしてるんですけども、うん、そうは言ってもですね、一番安いやつでも、59,800円。で、最大が99,800円と、なかなかな値段で。
セール中の、あれですね、ゲーミング PC。
そうです、
ね。
そうですね。だから、その、ゲーミング PC を買うか、これを買うか、迷うとこではあるんですけど、まあ、その手元で持っていけるよっていう部分だとか、
家でしかできないもの
ができないっていう部分では、ちょっと目玉かなと思いましたが、やっぱりその、ゲームショーで一番盛り上がるのって、やっぱり新しいハードなんですよ。
まあそうですよね。
がそういう意味では、この、今回一番盛り上げてくれたのは、この、チュームデックだったんじゃないかと思っております。
素晴らしい、これ。
はい。まあ、そんな感じで、他にもたくさん、紹介したゲームありますが、まだ次回にでも、お話ししようと思いますんで、よろしくお願いします。他にもですね、またちょっと今回は一旦これで終わるんですけども、今度は来月にですね、
はい、
メガドラミニ2というのが発売するんですね。ちょっとこれをぜひとも紹介したので、また、
そうですね、
お二人時間があったらちょっと。
いや、ぜひぜひ、足富さんも呼びましょう、
はい。で、その時に、ぜひ紹介したいゲームがあるんですよ。
いや、もう、なぜ今日の話ができた
の？で、皆さんのクイズ好きじゃないですか。
ああ、まあもちろん。
クイズゲームが入ってるんですね。で、メガドラミニっていうのがもともと1980年代に出たゲームなんで、86年とかなんですよ。で、1があった時に、その、クイズメガキューっていうゲームが入ってたんですが、
はい、
もうやっぱり30年くらい前なので、うん、誰も知らねえよっていう問題しか入ってなくて、非常に不要だったんですよ。
まあ、それはそうですよね。
でもゲームの出来自体はすごく良かったんですね。
うん、
それで制作者の方がもう何を思ったのか、うん、いや、このゲームの良さが伝わらないなんて悔しいと、
うん、
なんとかなんないかと思って、うん、実際のセガの方がですね、
はい、
俺がクイズの問題考えるからっつって、ゲームの問題を全部2020年に変えたものをですね、作って、メガドラミニに入れたんですよ。超頭おかしいんですよ。
企業努力よ。でもそういうの大事よね。まあね、好きなゲームを分かってほしいっていうね。
でもしかも当時の今年が定年退職で、定年最後にやらせてくれって出したゲームなので、ちょっと来月ぜひちょっと、機会設けますんで、熱持ち杯でちょっと、ゲーム大会を。
あ、楽しそう。
私はブッキングしますんで、ちょっと皆さん。ご参加ください。
いや、ぜひぜひぜひ。
はい。というわけで、ひがもりのゲーム動向2022でした。皆さんどうもありがとうございました。